今日は箴言の24章です。このところには知恵の力が語られています。一節に悪い者たちを羨んではならないとあります。この悪い者たち、ただ単に悪を行うということではなくて、むしろ偽りを言い、そしてまた人を騙す、そのことによって利益を得て、そしてまた自分が豊かになるというような人たちのことではないかと思います。彼らと共にいることを望んではならない。この世にはそのような人たちが多いわけですけれども、私たちは神様が喜ばれる生き方をすることが勧められています。それは三節を見ると、家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。家を建てる、それは一生の大きな働きではないかと思います。知恵によって建てられていく、この知恵というのは知恵であるキリストご自身、神様が私たちの家を建ててくださる。建物だけではなくて家庭をも神様は建て上げ守ってくださる方であるわけです。4節に部屋は知識によって尊く好ましい、あらゆる宝物で満たされる。確かに豪華な家がいろんな珍しい宝物で満たされているというような姿を見ることがあります。しかし私たちの家はこの知識に満たされる。この知識とは神を恐れるという知識であるわけです。神を恐れることによって家が満たされるならば、その家は祝福され、また神様の力が与えられます。五節に知恵のある男は力強い、知識のある人は力を増す。キリストが共におられる、そして神を恐れる、そのような人に神様は生きる力を与えてくださいます。6節に、あなたは優れた指揮者のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得るとあるわけですけれども、私たちの人生の戦い、そしてそれに勝利を与えてくださる優れた指揮は誰が与えてくれるのか。それは私たちの頭であるイエス・キリストではないでしょうか。キリストが私たちの司令官となってくださり、そしてまた悪魔との戦いにおいて勝利を与えてくださる。そして助言者と出てきています。私たちの助言者は誰か。私たちの慰め主であるご聖霊が私たちの助言者であり、私たちの心に語り、励ましを与えてくださいます。そしてそれによって私たちは勝利を得ることができます。十節に、もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱いという言葉が出てきます。確かに私たちは気落ちしてしまう苦難の日があります。そしてまた私たちの力も弱くなります。しかし私たちの力が弱くなる時にこそ、神様の力が弱い私たちを通して表されるということがあるわけです。パウロも目の病を得、そしてまた彼はこの肉体の棘が取り除かれるようにと祈ったわけですけれども、その棘は取られることはありませんでした。しかし弱い時にこそ力を与えると神様は約束を与えてくださって、そして彼にはその病に勝るところの恵みを与えてくださり、彼もまた神様の力によって引き上げられ、そしてまた素晴らしい栄光に彼は導かれていくことになったわけです。11節を見ますと、死に渡されるために捕らえられた者を救い出し、殺されようとして よろめき歩く者を助け出せ。これは滅びゆく魂に対する救い、助けのことが語られていると思います。本当に死に向かって歩んでいる人たち、もう滅びに行ってしまうというそういう人たちを私たちは救い出さなければなりません。知らないふりをしていいことはないわけです。良いサマリア人の例えでも語られたように、あの祭司やレビ人たちのように見て見ぬふりをしてはならないわけです。12節に、あなたがそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。神様は私たちを見ておられるわけです。12節の最後には、人の行いに応じて報いをされないだろうかとあります。必ず私たちが天国に帰った時に、真実なる神様は報いを与えてくださる。私たちが救われたのは救わんがためであるとよく言われます。私たちも滅びゆく魂のことを思って黙っているのではなくて、その人たちにイエス・キリストの救いを伝えていく、そのことが大切なことであると思います。14節に、知恵もあなたの魂には同じだと知れ。この同じっていうのは、13節に、蜜を食べよ、それはおいしい。神の知恵、まさにイエス・キリストは私たちの魂に甘く、そしてまた私たちに慈悲、力を与えてくださる方であるわけです。そのキリストによって、あなたには将来があり、あなたの望みが絶たれることはない。その約束が与えられています。そしてこの神の知恵によって16節を見ると、正しい人は7度倒れてもまた起き上がり、悪しき者は災いでつまずくからだ。7度倒れてもまた起き上がる。七転び八起きという言葉はここから出たと言われているわけです。なぜならば私たちには倒れても引き上げてくださる方がおられる。イエス・キリストが私たちを引き上げ、また力を与えて立ち直らせてくださる方であるわけです。それゆえに17節を見ると、あなたの敵が倒れているとき喜んではならないと、そのように言われるわけです。私たちもかつては神の敵であった。しかしイエス・キリストの十字架によって私たちの罪は許されて、神の子と呼ばれるものとなったわけです。29節にも、彼が私にしたように私も彼にしよう、彼の行いに応じて仕返しをしようと言ってはならない。やったらやり返す。もうそのような生き方から私たちは離れて、自分自身が害されることがあったとしても、私たちはそれを甘んじて受け入れ、そしてまた敵対する人たちのために祈るということであるわけです。18節に、主がそれを見て心を痛めとあるわけですけれども、私たちが敵に対して報復するならば、主なる神様は心を痛められる。私たちのためにどれほど愛を持って、そしてまた滅びの中から救ってくださったのか、そのことを考えなければなりません。21節に、我が子よ、主と王を恐れよとあります。主なる神様が私たちを憐れんでくださった。そして王を恐れよ、この地上においても王である人を本当に尊ぶということは大切なことですけれども、私たちの誠の王はイエス・キリストです。私たちのために十字架にかかり、主の中からよみがえってくださった。そして天においても地においても一切の権威が与えられている、この方を恐れかしこむということであるわけです。そして 23節のところに、これらも知恵のある者たちによる、裁く時に人を偏り見るのは良くない、自分の偏見、そしてまた自分の主観だけで見て判断するのではなくて、この正しい判断、また裁きをしなければいけない。それは25節のところに、しかし悪者を叱責する者たちは喜ばれ、素晴らしい祝福が望む。特に後半の素晴らしい祝福、それは真実であり、また絶対的に公平な裁きをなされる神様が私たちを祝福してくださるということであるわけです。私たちはこのことを覚えて、神様が喜ばれる正しい判断、また裁きをなす必要があります。27節に、外であなたの仕事を確かなものとし、あなたの畑を整え、その後であなたは家を建てようとあるわけですけれども、まず私たちは自分の家を建てたいと思うならば、仕事を確かなものとしなければならない。畑を整える。これは惜しみなく労働して、そしてその後に自分の家を建てていく、その順序があるわけです。そしてまたこの畑ということに関しては、30節に怠け者の畑というのが出てきます。怠け者の畑は31節を見ると、見よ、茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。まさにこの食物を豊かに実らせるような畑ではなかったわけです。ですから私たちは怠けてはいけない。むしろ神様を恐れ、賢み、そしてまた日々与えられている自分の働きに精を出していくということではないかと思います。私たちが怠けているならば、34節に出てくるような、つきまとう者のように貧しさが、武装した者のように乏しさがやってくる。やがては衰えてしまうということであるわけです。ですから私たちはこの言葉を通して神様から教えを与えていただき、ただ聞くだけで終わるのではなくて、また忠実に神様が私たちに願っていること、そしてまた神様の御言葉を忠実に実行する、行うものとさせていただき、祝福に預からさせていただきたいと思います。